正義の力量第8回。私は小川部長が役員たちを説得しているのが嬉しかった。その後、私が仕事を続けていたら吉川が帰ってきた。彼も同じく左隣のデスクに座る。湯坂長はまた席を外している。
宮内、さっきまで木戸の件の話し合いを内密にやっていたって知っているか？
ああ、村瀬さんから聞いた。
じゃあ話が早い。小川部長が役員3人に対して謝罪に行ってほしいと言ったらしい。
それは聞いてる。で、どうなった？
私はもう待ちきれないほどであった。
なんと、江藤専務が同意して謝罪に行きましょうと言ったんだが、黒崎社長と赤木常務が断固反対して拒否された。
まあ、赤木常務は社長の言いなりだから、結局は社長の意見が通るんだよね。
そうなのか。
この結果に私は驚くこともなかった。役員全員の考えを知っていたからだ。
さて、ここからが問題なんだ、宮内。
そういう吉川は暗い顔になった。
なんだ？
小川部長は役員が誠意を見せるのが最善と熱弁したが、黒崎社長は宮内個人の責任で収拾をつけろと一歩も譲らない。その口論が続いた後、社長がもう役員でお前を説得すると言って小川部長を返そうとしたんだ。そこで小川部長が折れた。小川部長はもうそれなら私が宮内を説得する。あとは任せてくれと言って約束をしたよ。それで話は終わった。
それを聞いて私は思わず立ち上がった。なんだって？
吉川はうつむいて顔を上げない。その時にちょうど小川部長が営業フロアに帰ってきた。私はすぐに小川部長と目が合った。
宮内、ちょっと来てくれ。
はい。
私は足早に小川部長のところへ向かう。小川部長は私が来ることを確認すると、機密を返し、また廊下へ出て非常階段へと進んだ。私は昨日の小川部長の言葉を思い出した。
私は部下に責任をかぶせるようなことは絶対にしません。
あの言葉は嘘だったのか？非常階段へ出て、大きな扉を閉めると、そこは下の道路から上がってくる小さくもざわついた音と、外壁に当たる風があたりに舞って、ビル内とは全く違う空間になっていた。説得に失敗したからだろうか、都心の方を見て佇んでいる小川部長の背中が、私にはなぜか小さく感じられた。小川部長は振り返りざまに口を開く。
宮内、木戸の件だが、明日、私と君で謝罪に行く。とにかく私を信用してついてきてくれ。
それを聞いた私は、吉川の話は本当なのだと、頭の中が真っ白になった。
え、小川部長、それは私が全責任をかぶって謝罪するってことですか？
私は小川部長を不安な眼差しで見つめた。
いや、それは絶対に違う。とにかく私を信用してくれ。
私は困惑するが、小川部長のまるで命を懸けたような眼光に、すぐ矛盾は解決された。吉川から聞いた話はおそらく本当だろう。でも小川部長の今言った言葉が本心だろう。
もうわかった。
役員との約束は反故にする気だ。
息苦しい。寝られない。深呼吸をしても息苦しい。天井を見るのはもう飽きた。
気がつけば私は深夜の街へと出ていた。
でも外へ出ても息苦しい。いつもの私ならこの時間帯の街は静かで落ち着く空間に感じるのだが、今日は全然違う。遠くから聞こえてくる高速道路の走行音がなんだか不気味で気持ち悪い。自分が立てる靴音は近隣のビルで乱反射して視覚の足音に聞こえてしまう。一体私はどうなっているんだ。とにかく不安で心配だ。心配なのは小川部長の言葉を疑っているからじゃない。彼の心中を察すると心が痛く苦しいのだ。私の中で不安が膨らんでいく。頭がおかしくなりそうだ。今まで私の自慢だった巨大なビルがまるで巨大な化け物に見えてきた。私は見ないようにうつむいて歩き逃げ場を探した。しかしどこへ逃げても追ってくる。そりゃそうだ。ここはコンクリートジャングルとも比喩される日本最大の都市。東京の中心にほど近いところである。それが視界から消えることはない。逃げ場。それは無意識に木と土だった。街路樹は近くにあるが、分け目も振らずに公園へ向かう。でも近くにはない。私はよたよたと歩き続け、20分ほどで公園に到着した。この公園に来るのは今日が2回目だ。最初は入社して間もない時だった。ほぼ2年ぶりか。私は懐かしくなった。当時、私はここに住み出して間もなく周辺を散策していた。その時に偶然見つけたのがこの公園だった。あの時は何も感じなかったが、今は入り口に立っただけで癒される。私は公園内に足を踏み入れた。土の上をサクサクと歩く自分の靴音が、今度は何とも心地よい。歩くうちに公園の中心部に木の密集しているところが見えてきた。変わってないなと思いつつ、どんどん歩いて近づいた。私は心惹かれるアンティークなベンチがあったことを思い出した。もう心が踊ってきた。自然と早足になった。体も熱くなってきた。もう息遣いで靴音も聞こえない。そしてついにその場所に。あった！あった！目頭が熱くなった。私は崩れるように座って周りを見回した。私を囲む木たちは少しの風で枝の葉がわずかに触れ合っている。さわさわと音を立てている。私は体の力を抜いてまぶたを閉じた。思い切り深呼吸をしてみた。不思議にも息苦しくも何ともなかった。木戸製作所の本社は群馬県にあり、そこへは高速道路を利用して車用車で向かうことになった。本社から移動を開始して約30分。今ハンドルを握っている小川部長は全く口を開かない。私は一晩考えて小川部長がやろうとしている謝罪、説明の方向性を確信し、それを聞かずにはいられなかった。小川部長。
なんだ？
今日話をする内容について教えていただけませんか？まだ何も聞いていませんし。
それは聞かないでくれ。君に責任をかぶせることは絶対にしないと言ったが、信用できないか？
いえ、そうじゃないです。責任の所在が誰になるのか知りたいのです。
小川部長は答えない。私はそう聞いたが、小川部長と2人で行く以上、もう聞かなくても分かっている。
でも聞きたかった。
小川部長、
私は催促する。
何も聞くな、宮内。今日が私と仕事をする最後の日になるかもしれない。そっとしといてくれ。
それを聞き、私の確信はさらに固まる。 役員には私を説得するなどと約束しながら、自分の全責任として謝罪するつもりだ。私の頭の中で大輔の声が聞こえた。
お前は自分のことだけを考えろよ。
私は思う。大輔は本当に大した正義の味方だ。完全に私の行動を読み切っているかのようだ。しかし私は大輔のその言葉を思い出しても、もう自分を抑えることができなくなった。それにしても、何が最後の日だ。
小川部長、そんなことになるんだったら、もう私が。
言うな。その先を言ったら許さないぞ。
私は黙った。その後、木戸製作所、本社に着くまでの車の中は、ただ沈黙が続いた。木戸製作所、本社のフロントロビーは、何度見ても別次元の会社のような前衛的な雰囲気であった。床一面は、おそらく自社特許の化学タイルだろう。壮大な吹き抜けを構成する壁の大部分はガラス張りで、外の芝生広場が見渡せる。照明は光ファイバーで最高併用の器具が無数に点在。もう圧倒される。そんな空間が私の平静になろうとする心を嘲笑っているかのようだ。